2006年チョイズレアンテナ、2009年なんとか実験室、2011年粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、2012年粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、プロジェクトワンサイズ立ち上げからの7年間、粕谷浩二、中澤雅人も平井雅之の成長記録を残しました。プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブス、今も聞こえるあの日の僕らの笑い声。
どうもこんにちは、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
どうもこんにちは、あんこ大好き声優平井雅之です。
今回はは
いはい、
すげえとんでもないサプライズがさっき起こりました。
え、何ですか？
なんと、
うん、
平井さんが僕に誕生日プレゼント急にくれました。
ヒュー、ハッピーバースデー、イエーイ。
何ですかこれは？
こちらはですね、フラワーアレンジメントですね。
おう、
なんか
平井さん始めたの最近フラワーアレンジ？
いや全然いや近所のね花屋さんでねちょっと見かけて、
ああ
これなんかいいなって思って、素敵だなって思って。
優しい、
なんか青い感じが
すごい。なん、うん、何の花なのこれは？
わかんないんだ、
ね、わかんないんだよ、ね、
でもパッと見ね、本当に一目見て、あ、この花粕谷に似合いそうだなって。
このなんかメッセージ性とかではない、うん、
そう、なんか花言葉とか全然考えずに、あ、これくださいって言って、あのこうちょっとプレゼント用でって言って、じゃあこれをって言って、
なんかね、うん、あのすげえ意味わからない意味がわかんないけど、
うん、
おーってさっきもらったんで、
どうぞ、
ありがとうございます。
飾ってください。
まあね、この最近タバコをやめて、
うん、
空気がきれいになった僕の部屋にね、うん、まあ、空気がきれいになったところであまり直射日光日の当たる場所はない、
そんな
僕の部屋ですけどもね、まあ、花のある生活をしてみようと思いますけど、
はいはい、
なんかじゃあ僕も便乗して、
うん、
もうだいぶ早いけど平井さんに誕生日プレゼントあげておきますよ。
なんやって？
これを
早っああどうも、
これを、
あ、これは
あのワンコ堂っていうね、
はいはい、
犬、和柄和物の犬キャラクターの、まあ、グッズとかを出している、うん、これ開けてください、うんうん、そういう、まあ、ブランドみたいのがあるわけですよ。
はいはい、存じ上げております。
で 僕もね、
うん、
そう、別件でいろいろネットショップサイトを見てたんですけど、ふとそのワンコ堂のグッズを見て、
うん、
あ、これなんか平井さんっぽくないって思って、
まあ、ちょうどあの犬年の年男なんでね、そう、おお、ワンコ堂、
うん、なんか、
うん、
あのブックカバーがあったんだけど、
うん、
ブックカバーは平井さんはいいだろうと思って、いらないだろうと思って、
まあ、自分で作ったりもしてましたんでね。
だからなんかそのワンコ堂の、うん、まあなんかヒップバッグみたいなやつ、
うん、
ちょ
う
ど、
うん、
まあ、今年暑かったんでね。
あ、これね、
まあ、もう、うん、そう、ある意味今渡さないとあんま意味がわからなくなっちゃうんだけど、あの暑い日も多いので、
はいはい、
あと平井さんなんか体がでかいので、
うん、
でかい体をよく拭けるタオルみたいなのがあればいいかな
ありがとう。
ワンコ堂2つね、
ちょうど良い腰のバッグをちょっと欲しかったんですよ。
そうそう、あとね、平井さんなんかちょっと、うん、僕別にその深い意味はないんだけど、
何、
平井さんを見ててね、僕はなんかあの、うん、この人本当無駄に荷物が多い日が多いなって思ってもっとなんか身軽に外を出歩けるようなスタイルでもいいんじゃないのって思って、そのでかいカバンよりはちっちゃいカバンをあげたいなと思ってね。
そうね、ちょっとこれぐらいのサイズがいい感じの、
そう、うん、なんか前持ち物の話もしたじゃん、
うん、
本が何冊 で、
うん、
でまあ、なんか財布と手帳みたいなものとなんかいろいろとかっつったら、まあ、大体、うんうん、なそのちっちゃい小物は全部入るんじゃないの
確かに
ちっちゃい小物は入るんじゃない、それぐらいでと思ってね、うん、そういうことを思いました。
おいおい、
そんな8月21日配信の今回、
はい、
まあ、2人の誕生日のふんわりとした合間に、
うん、
なんとなくお送りしてまいりたいと思いますので、
そうですね、
今回もな、意味 まあ、深い意味はないみたいなことを話しながら、
そんな感じで
やっていきたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも、先日東京の一部と埼玉とその他一部の地域だけお盆が7月みたいな、そういう情報を見てへーって思いました。
え、
お盆近辺生まれのアルビノエンターテイナー勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
あ、そんなことが、あ、こんにちは。そうですね、夏といえばお盆といえば、本来のお盆とは別に、
うん、
あの地蔵盆っていうね、多分前にこのこっちでも話したかと思うんですけど、あの子供たちがあの家々を回って、
あ、怖い風習だけなんか、
そうね、怖かないよお菓子ちょうだいみたいな、地蔵さんに参りやんせって言いながら金を叩きつつ、
みんな低いマイナーのトーンで参りやんせって言いながら、
こう地蔵さんに参
りやんせ村中を回る
っていうね。そう、それで明るいイベントですよ。
連続殺人、
そんじゃそんな金田一みたいな感じじゃないからそういうあの夏の風物詩というか、あの夏にやるハロウィンみたいなイベントが小さい頃あって、あ、思い出しますね。平井正幸です。
で今回だからね、
はい、
なんかね、どちらかってます、
ね、
ちょっとごちゃごちゃしてますけど、うん、まあ、まあゆっくりやってまいりたいと思いますよ。
はいはい。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズが、それぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
それでね、まあ、はいはい、今回8月21日の配信なんですけど
ですね、
この僕らのねポッドキャスト、ネットラジオは、
うん、
もうこの11年と何10ヶ月ぐらい、こうなんかこう、まあ大体1、11、21に配信を、トーク番組とかを配信してるわけですよ、
うん、
で、まあその10日に1回の配信っていうこともあって、まあ、あの最近は基本的にその、うん、10日に1回ぐらいのペースで収録をしてるんですけど、
うん、
でもいろいろこうメッセージを送ってくれるみんなとの時差というかね、
あ、
みんなは1のつく日に配信された何日後かにこの配信を聞いてたりするんだけど、
うん、
僕らはその次の1のつく配信の何日か前ぐらいに収録をしてるわけですよ、
はいはい、
でなんかその寄せられるメッセージとのこの時間のズレがいろいろあって、で読めないメッセージとかもちょっとたまにあるんですけど、うん、今回まさにねその収録のタイミングとずれて読むに一したメッセージがちょっとあるんで、そこら辺からまあ軽く読んでいきたいと思いますよ。
はいはい。
ね、じゃあ、あれかな、これなんか、みおさんかな、ちょっとあんまりいろいろ長く書いてくれたんで、すごく抜粋しますけど、
うん、
あの、まあ、禁煙企画とか坊主とかを発表した1日の配信を聞いて、ああ、久々に聞いたらなんか面白いことやってるなって思いましたっていう、
うん、
そういう感想をもらいました、久しぶりに。
ありがとうございます。
久しぶりに聞いてくれた人から久しぶりにメッセージいただきました。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、お盆の、お盆の帰省かのごとく、久しぶりにこの番組に帰ってきてくれたっていう方もいるのかもしれないんでね。
うん、
まあ、よろしければ、これからまた聞き始めてくれると嬉しいなと思いますよ。
ですね。
で、もう一個、うん、その、なんかちょっとタイミングがずれちゃってあれなんだけど、
うん、
その僕の誕生日企画、禁煙と坊主と動画と、まあいろいろな企画を見た直後ぐらいに送ってくれたメッセージがね、前回まあ読めなかったので、これも抜粋しますけど、まゆみんさんからで、
はいはい、
まあ長年愛用してたものとのお別れは随分辛いことだと思いますが、実際にやってみて粕谷さんは身体的に体的に辛いですか、それとも精神的に辛いですかっていう、
あ、
まあそういう質問が来てて、
うん、
でもねこれ今読むの が逆に良かったなとも思うのは、
うん、
あのやまあ、前回の話もそうだけど、なんか辞めた直後にあんまりこう僕の中に波が来なくて、
お
辞めた直後は特に喋ることもなかったじゃん。
あ
それで、うん、まあ、ブログにもそんなになんかもうこのまま普通に辞めましたで終わっていくのかもしれないですみたいなことを書いたんだけど、
うん、
それからもうしばらくして今になって精神的にねちょっと来てるんですよ。
お、
あのイライラ、イライラ、タバコを吸わないからイライラするのではなくて、
うん、
こんな嫌なことがあった時に、あー嫌なことあった、タバコ吸えないからこの気持ちどうすればいいんだろうっていうことがちょっとあるんですこれがね、まあ、精神的な辛さだね。
あ、
うん、なんかその鎮痛剤的なさ、
うん、
こう、まあ、嫌なことがあったり疲れたりした時にタバコを吸ってなんかこう気分を紛らわせてたのがあったんだけど、
うん、
今こうなんか嫌なことがあった時にはーっていうタバコを吸って何かこうね、落ち着くこともできず、イライライライライラってしっぱなしっていうことがあります、う
ん、そんな時にこそぜひこの謎の花を
一枚一枚ちぎって、
ちぎるんかい
でなんでさ
細かいよ、結構あのちょっと見えないと思うんですけど、
あの、じゃあ写真、めっちゃね、写真がまた上がってますよ、
写真見てもらうと分かると思うんですけど、ここ細かいよ花びら、
逆にイライラしちゃう、うん、
そうね、
じゃあもう一輪一輪をむしっちゃうかって。むしゃっ
数回で終わるから
。あ
ー絞る。
しかもなんかね、いろいろ、あとがったんですけど、めんどくさくてね。よりイライラしてしまいますね。
そうね。
あとね、その、同じメールで、
うん、
髪型のイメチェンは動画配信ありきだったんですか、それとも、まあ、髪型を変えようとは前々から思ってたんですかみたいなのが、質問があったんですよ。
うん、
で、あー、これ、ちゃんと言わなかったっけか、そういえばって思って一番最初に企画構成ね、撮影をしたカメラマンの富樫が、
うん、
あと、まあ、話してて、うん、なんか面白いことやろうよ、何やるみたいなのを話した時に、
うん、
笠谷君坊主にしようよ、坊主面白いからって言い始めたの。
お
で、は坊主にしたら面白いなんて、お前の頭は相当腐ってんのかと思って。バカか。坊主にするだけで面白いなんて思うわけねえだろ、今このご時世っていう話を結構して。なんだよ、坊主ってバカかよっていう話をしたんだけど、それとは別に、その富樫が逆再生とか、コマ撮り、パラパラ漫画みたいのを、まあ写真で表現したいみたいなことも言ってて、それをやるんだったら、じゃあ、坊主になっていく。またはその逆再生で髪が伸びていくみたいな、そういうトリックのやつを、まあ、写真の作品として表現するみたいのがあって、
うん、
そういうんだったら坊主やってもいいよっていう話になったわけです。
うん、
で、まあ、せっかくだからね、あのもっと前からそのアイデア出し自体はあったんだけど、
うん、
まあ、せっかくだったらもうじゃあ誕生日公開で合わせて企画やりましょうって言って今に至る
ん
です。だからまあ大体その動画写真ありきで全部やりましたよ、坊主はね、
うん、
だからこのまままた髪が伸びていったらもう別に二度と坊主にはしないと思いますけどもうみんなね、僕の周りの友達とかはね、うん、無責任にも程があるんですよ。
おや、
なんか今度、まあ、まだ公表してないけど坊主にやろしようと思ってるんですよとかって言ったら、いや絶対やめた方がいいですよ、坊主なんてしない方がいい絶対しない方がいいよとかって散々言ってて、だよこいつらうぜえなって思ってでまあ僕はこういうこと考えてやりますからっつって、坊主やらない方がいいと思うなみたいなのをすごい言われて、
うん、
でも結局僕はその企画ありきでねやったわけですよ、うん、そしたら坊主いいじゃないですかとかっつってやったら、いやもうこの後もずっと坊主とかでいいんじゃないですかとかっつって、なんだよこいつら無責任だな本当にもう本当に腹立つわって思いながら、
手のひら返し。
で僕はだからもうそもそも坊主っていうスタイルをやったことないからやるっていうのも面白いの一部だったので、
うん、
別にこれから坊主で行くわけではないですつって、つって坊主の方がいいと思うなーとかまた余計なこと言うから、なんなんだよてめえこの野郎って思って、まあそんなこんながありまして、
うん、
今に至ります、
はい、
もうねだんだん僕割と毛量も多いから伸びてきてね、 うん、今もうぬいぐるみみたいになってますね。
そうね。
ぬいぐるみの毛並みみたいになってますから、うん、いいですよ。
サクサクしてそう。
いいですよ、うん、僕に愛する彼女なり奥さんなりがいたら触らせたい。ねえ撫でて撫でてって言いたい。ごめん気持ち悪かったね今の僕が。でもそうなんだよ、そういうぐらい、
うん、
今ね、そんな僕の変化をね楽しんでもらいたいと思うみんなに向けての発信も、動画自体もまだ1000もいってなくて、ちょっとどうこのこの足の着地のぐねり方というか企画自体の滑り方が結構痛々しいなって思いながら、まあ、でも僕はやっぱりもっと楽しい、もっとめでてほしいなって思って今ちょっとこう瞑想しましたけど、だから本当に僕は今強く思いますよ、
うん、
あの愛する彼女なり奥さんがいたらすごく撫でてほしいのにって、
うーん
かわいそうな人生だろ笑ってくれよ僕の35年間なんてこんな今ここだよ今ここだよ、笑ってくれよ、笑ってくれなかったらもうかわいそうになっちゃうから笑ってくれよ。そんなわけでね、
うん、
まあそんな8月も折り返した頃にまた別のメッセージもいただいたので、うん、そっちも読みながらやっていきたいと思いますよ、
はい、
こちらもまゆみんさんからです。
かすや
さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
前回の配信でかすやさんが声優さんの番組の DVD の編集をされていたというお話をしていましたが、編集のお仕事はスポット的なものですか、今後もやられるんですかっていうのが来てて、
ほうほう、
まあ、編集に関してはやるときはやりますけど、レギュラーというわけではないですって感じです。
ああ、そんなまたふわっと。
はい。
うん、
で、平井さんにもしやるとしたらといろいろ聞いていらっしゃいましたが、ぜひやっていただきたいことがあります。
お？
ワンサイズ、聖地巡礼の旅みたいなのです。3人が出会った母校で思い出話をしながら始まって、チョイズレアンテナ時代の収録場所とか、
うん、
バンジーでおなじみの遊園地、
キャープ
ラモ屋さんやスポーツジム等を回った後、それぞれのおすすめのスポットやお店を3人で巡り、最後は一杯やりながら未来のことや夢を語って終わるというのはいかがでしょうか、
うん、
そんな DVD が発売されたら絶対買えますということでね、いただきましたよ。
ありがとうございます。ただね、惜しむらくだいぶ母校が回収されたりね、あの思い出の店がね軒並み立ち退いてるんですよね。
まあそんな問題じゃないよ確かにね、僕らが出会い育った日本大学芸術学部っていうところが、
うん、はいはい、
まあ、いい感じに全面建て替えをして、
そうですね、
で2つ、うん、埼玉県所沢市と東京都練馬区に2つあったキャンパスが一つになりまして、
はい、もう所沢の方がね、
空気感がね全然変わったのはありますけど、
うん、
まあいいんですよ、それはだって、まあ、変わったねっていうのもそういう DVD の中では、
うん、
トークとして話せばいいわけだから、
うん、
別にその光景が変わってるのはむしろ面白いことですよ、うん、出会った15年17年前とかには別の景色だったねなんていうのは、
うん、
むしろいい企画です。変わってるからこそ面白い。
そうか。
そう。ただ、まあ、そんなことを言ってる前に、まあ、僕もこういうこんな3人で DVD 撮れたらいいなって思いますけど、
うん、
あ、まあそれまでには僕と平井さんがその中澤さんと並ぶぐらい売れないとできないから、こんな企画がだからちょっと難しいですね。今もう終わってしまった打ち狂とかでね、中澤さんとかが出て、でその旧友として僕ら2人が出るとか、そんぐらいだったらこれからも企画としては今のところできやすいですけど、3人の番組作品としてはもうとりあえず僕と平井さんが同じぐらい売れないと並ばないとちょっとどうしようもない、今できないんで、あの気持ち的にはやってもいいけど仕事にはならないじゃんとか、そういう具体的な話になっちゃうからだからね、ちょっとそれはなかなかね、うん、まあ、やりたいねって思うねっていう話がね、
まあ、そうね、
ありますね、
うん、
でそんなこととは別にまたもう一個 メールをいただいているので、そっちもどんどん読んでいきたいと思いますよ。アリサさんからいただきました。
カ
セさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
暑い日が続きますが、夏休みなどいかがお過ごしでしょうか。夏休みとかあったんですか。
夏休みね、まあ
人生一年中夏休みみたいなもんだから。
そんない
や、だってもうフリーランスなんてね、うん、そもそもいつが休みでいつが仕事中なのかなんてバラバラなわけですから。
まあそうですな。
え、じゃ続けますよ。続けていいですか。
どうぞ。
もう話の腰折らないでもらえます、う
ん、誰がどっちが
いきなりですが、お二人にお聞きしてみたいなと思うことがあるのです。
はいはい。
私は時々仲間と友達の違いについて考えたりすることがあります。
うん。
なんとなくは分かりますが、仲間は友達だったり、
うん、
友達は仲間だったり、
うんうん、
いろいろと考えてはいつもはっきりしないままなんです。お二人はどのようにお考えになるのかお聞きしてみたいなと思いました。ワンサイズとはどちらでしょうか。悩み事やアドバイスなどし合ったりするのですが、するのですか、ということでね。
あ、そうね、
仲間と友達とはなんだろうか。とりあえずね、どうしましょうね。とりあえずどうしましょうね、平井さん。
なんでしょうね、仲間友達違い。
あ、じゃあワンサイズは何ですか。
仲間かな。
お、
うん、
友達、じゃあ友達とは何でしょうね。
友達そうね、
何でしょうね、
何でしょうね。
昔なんかね、こんな話もしたような気もするけど、
うん、
まあでもやっぱり今はどう思うっていうのをね、話してみてもいいかなと思いますよ。
うん。友達、まあ遊びに行くか行かないかっていう基準で言うと、特に最近遊びに行ってないからね。なんだろうね。
あ、だからね、なんか、うん、じゃあちょっとまだこれが結論になるかどうか分かんないけど、僕も思ったことを話してみますけど、うん、
はいはい、
自分たちが楽しければそれでいいやって思うことを思う関係性が友達かなっていうふうにちょっと思ったの、
うん、
まあ、飯行こうぜとかさ、
うんうん、
まあなんかなんだろうね、まあ、ちょっと遊びに行こうぜ、買い物行こうぜとか、
うん、
で、わー楽しかった、じゃあねーみたいなのが、まあ、なんか自分たち楽しかったで済むのが友達かなっていう感じですよ、
うんうんう
ん、でなんか仲間って、まあ、例えば部活とかでもなんか一緒に試合に勝とうぜとかさ、なんか作品を作り上げようぜとか、
うん、
なんかそのなんて言うんだろうね、何か結果とか目指すべき方向に動く間柄みたいのが仲間な気がするんだよね。
うん、
なんか作品作りとかも、まあそのなんだろうね、だから僕らポッドキャストとかも配信して多くの人に聞いてもらうためにやってるわけで、
うん、
僕らがやってて話してて楽しいね、あはは、あ帰ろっかぐらいだったら今度配信なんかしないでそこら辺の喫茶店で友達同士でやってればいいんです。
まあ確かにね。
だけど、うん、誰かに聞いてもらうとか楽しんでもらうとか、ファンがもっとより増えたらいいなとか、
うん、
でまあその仕事としてもね、技術としても少しでも何かしら練習になったり向上になったりしたらいいなっていう、その動く間柄、動くための間柄みたいのがなんか仲間なのかなって感じ、
うん、
で結構普通の会社員だとしてもなら多分仕事仲間ってそうな気がするんだよね、
うん、
一緒に仕事をする上でやりやすいと思う人とか、
うんうん、
なんか自分よりすげえなって思ってリスペクトを抱く人とか、結構仕事仲間は仲間じゃん、
うん、
仕事を成立させたりとか成功させるためにみたいな、
うん、
でもその人とはなんかその結果出なくても楽しければいいやっていう友達関係なのかって言ったらそうでもない、仲間、仕事仲間だから、
うん、
仕事で成功するためにより面白いことを考えようとはするけど、成功しなくても飲んでりゃ楽しいねっていう友達関係ではないよねみたいな、
うーん
なんかそういう気がするんだよね、
うん、
うん、だから、まあ、ワンサイズもそういった意味ではワンサイズというものは、うん、外に向けて発信するために しかやってないので、
うん、
まあ、仲間であって友達ではないですね、
うん、
そんな感じかな、
うんうん
うん、そう、だから友達とは本当なんかなんていうの、何のネタにもならないことでも、まあ、自分たちが楽しければいいわけですよ。
うん、
僕はもうその先日とか、ね、友達と飯食いに行こうぜって言って飯を食ったり してたけど、
うん、
それ別になんか、まあ、良さそうな写真が撮れたりしたらツイッターに上げたりもするんだけど、別になんかそのね、発信するために飯食ってるわけじゃなくて、うん、飯食って最近どうっていう何でもない話をして、
うん、
ねーなんつって、じゃあちょっと眠くなったから解散っつって解散する間からは、まあ友達な感じがするよね、
うん、
そんな風にちょっと思ったね、
うん、
どうだろうね、
うん、概ねそんな感じだと
思う。おー、まとまっちゃったよ。
あ、そうね、やっぱり一緒に何か同じ方向に目指したりとか、そういうのが仲間っぽいなって思うよね。
うん、
うん、
なんかそのね、だからいい意味で目的意識があるというか、まあ、利害関係があるというか、
うん、
何のためにやってるみたいなのが結構あるのが仲間な気がする、うん、別に何のためその理由とかいらねえよ、楽しいんだからっていうのは友達な気がするね。
うーん
友達との間では別になんかあの儲かったり損したりとかあんま考えない、
うんうん、
だからね、友達に金の貸し借りするときとかに別に利子がどうこうとかそういうこと言わないじゃん。
まあね、まあ、うん、
だけど例えば仲間という間柄で投資としてお金を出すときは、仲間として投資をするから返ってくるか、それは成功することを信じて出すよみたいな、なんかこう利害考えるよね、
うん、
多分それは仲間としてのいい意味での厳しさというか、うん、そういう感じ、慣れ合いではない、何かしらの目的意識があるのが仲間な気がするね。
うん、
どうですかね。
うん、概ねそうだと
思う。まとまっちゃったよ。ちょっと平井さんが喋る、平井さんの話も聞きたいのにさ。
そうね、でもやっぱり、まあ、友達は友達で、まあ、一緒にいて楽しいし、だからなんだろう、その、まあ、昔からの友達だったら一瞬会った瞬間にどれだけ時が経っていても一瞬であの頃に戻れるっていう間柄が友達なんじゃないかなって思う。
うん、仲間は？
仲間は
戻れない、もうあの頃には戻れない。仲間はもうあの頃には戻れませんっていうこと。
まあいい意味で進んでるっていうことでね。うん、そんな感じだと思うよ。
ちょっと仲間の方があまりよく分からなかったですけど。そうなんですかね、
うん、
うん、まとまっちゃったか、
うん、
じゃあまとまったんでもう言うことはありません、
うん、
あとはまあそうか、8月21日を経て、まあ次回おまけが8月31日ですか、うん、で9月1日の本配信にもなりまして、
はいはい、
なんかね、うん、まあ台風とかが来たりしてるんでしょうけど、
うん、
なんかね過ぎちゃったりとか、また新しくできたりとか、なんかそういう季節変わりなんでしょうけど、
うん、
意外ともう本格的な本気の夏はもう終わりかけてるっていう噂も聞いてますから、
うん、だってもう30度下回った時点で涼しいって思うってすごくない？
そうそうそう、だからもう
慣れちゃってるよね、
夏の本気が通り過ぎたらしいので、うん、
暑さに、
まあ、秋がやってくるということは、
うん、
まあ、秋といえばもう平井さんの秋ですからね、今年はね、
そう、
今年は平井さんの秋ですからね、あ、まあ9月から10月にかけて中澤さんの大きな仕事を一本見届けに行きたいなとは思いますけど、まあ、それとは別に10月を経て11月になったらもう平井さんの秋ですからね。
ああ、そうですね、
そう、平井さんが大活躍、 だってもう多分そうですよ、なんかぼんやりしてますけど、9月半ば10月ぐらいになった段階でもうとっくに例のチケットはソールドアウトしてる可能性あるんで、そういった意味では告知とか予約とか今のうちにしておいてもらわないと困りますよ。
そうですね、
はい、
うん、
平井さんの番ですよ。
はい、
もうこの秋は平井さんの番です
そうですね。じゃあちょっと告知しますか。
いや、やめてもいいんだよ。
どうしようかな。
あ、なんだよ。なんだよ。本気の平井の、本気の平井が平井するよ。
え？
飛んでくるっていう意味で、ね。
あ、そうね。うん。11月に上演する舞台、舞台版、眼球忌憚再生に、私、平井正幸、出演いたします。まあ、この公演はですね、4つの組に分けされていて、平井は、眼球忌憚、某望むに出演します。で、作家の綾辻ゆきとさんの短編小説集の眼球忌憚っていう小説があるんですね。で、そこから、まあ、表題の眼球忌憚っていう作品と、あと再生っていうあの作品があるんですけど、それをあの朗読舞台として上演します。まあ、現在あの8月24日まであのチケット先行販売絶賛販売中です。ぜひぜひ、まだ稽古自体は始まってないんで、まあこれからなんですけど、ちょっと表現だったりとか、こう空間をどうやってその作品の世界観で埋めるかっていうので今最もワクワクしてます、僕がなので、ぜひぜひ見に聞きにいらしてください。
いや、本当にね、うん、そういった意味ではチーム分けがされてるのもあって、
うん、
で、あと今から先行発売なんで、もう売り切れが基本だと思いますよ。で、まあ、そうですね、当日券とかいろいろあるんでしょうけど、
うん、
基本的にはもう予約で全部埋まると思うんで、
うん、
行くぞっていう方は今からもう逆にこの先にスケジュールを決めて、その日に休みを取るなり、何か仕事も辞めちゃうなり、
あれ、思い切り思い切りだな、
はい、もう、うん、家を出て、
そうね、
家を出てこっちに暮らし始めるなり、
出家お
や、分かんないけど、
うん、
もう先にこの予約を先にしちゃって、
うん、
それに合わせてスケジューリングをできたらもうそっちの方がいいんじゃないの、
うん、
だってもうね、そう、予定が分かってから、じゃあ予約しようって思ったら売り切れてる可能性あるわけだから、
うん、
そしたらもうあーって言うしかないからあーしかなくなるよりは、まあそうです。だから
そう、
結構あの平井さんが出るその望みと書いて棒ですか、棒と書いて望みですか、うん、分からないですけど、
まあ、
その棒の回は回数が少し少なめなので、
うん、
割とよく見てもう決めるなら決めるで早めに予約しちゃっておいてください。
ぜひぜひ、
はい、
あと場所がですね、あの新宿の眼科画廊っていう会場なんですね、
うん、
そこが結構キャパシティが、まあ、あの小さめなので、あのすぐお席が埋まってしまいそうな可能性もありますんで、お気をつけくださいですね。
本当ですよ、
うん、
だからもうやっぱさ、一番見たいと思ってくれる人に見てほしいから、
うん、
だからね、一番見たいと思ってくれる人の背中を今のうちに押しておきたい。今のうちにもう、うん、じゃあ行こう、じゃあもう行くって決めよう、もう
そうね、
そうそう、
うん、
平井さんもちょっとシャイだからあれだけど、ものすごい来て来てって思ってるんだから、
うん
平井さんはシャイだからあんまり口には出さないけど、ものすごい来て来てって思ってるんだから
、うん、
行こう行こう行こう行こう行こう、
いらっしゃいませ。
そう、僕は春風ちゃんを見たいなと思うけどね。
そうね
そこには平井さんはいないけど、
ま、組が違いますよね春風ちゃんの、春風さんの方、ね、再生の方に出演されるんで、
うん、
そちらもぜひ合わせて、あのセットチケットっていうのもありますんで、
うん、
ぜひぜひそちらもご利用ください。
はい。でね、まあ、暑い夏をよっこらしょっつって乗り越えて、で一回季節代わりに体調崩して、
おや、
で、あ、もういかんいかん、これじゃいかんと思って体調を立て直した頃に、うん、11月本番ですからその体調を立て直して、ぜひ皆さんで見に行きましょう。
ぜひぜひ
楽しんでください。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは 毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。それぞれのツイッターやブログと合わせてご覧ください。次回の配信は9月1日土曜日、まあ、その手前の8月31日おまけ配信、まあ、どこ何やろうか全然決まってないですけど、
そうです
ね、なんかやりますんでお楽しみにしていてください、はい、以上今回のお相手も
猛暑の夏がいよいよ終わり始めまして、来月平井の誕生月9月です。もう36ですよ。でもますます盛り上がっていきたいと思ってます。平井正幸と、
まあいろいろあった35年間の僕の人生も一回区切りをつけて、またゼロから歩み始めたいと思っております。今日この頃です。これからも頑張れ、和也浩司でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。かな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。